ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん。今日、私、Eさんが1時間の日本語放送をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、ラトマルスリ外相は中国外相の訪問を受け、経済協力について話し合う。インドネシア工業省は中東産の工業用原材料の輸入に対する処理金を準備。最初のニュースです。インドネシアのラトマルスリ外相は4月18日木曜日、ジャカルタのインドネシア外務省事務所で中国のワン・イ外相の訪問を受けました。非公開の会談後の共同記者会見で、ラトマルスリ外相はワニ外相といくつかの点で合意したと述べました。両外相は投資協力の重点強化を含め、両国間の合計協力を強化することで合意しました。ラトマルスリ外相はまた、中国はインドネシアにとって最も重要なパートナーの一国だと述べました。ラトマルスリ外相は今後のインドネシアと中国の経済協力の詳細については、4月19日金曜日に東ヌサタンガラ州のボンバジュで行われるハイレベル協力会議で話し合うと即位超えました。ラトマルスリ外相とルフパンジェタン会長投資調整大臣がインドネシアを代表してフォラムに参加します。経済協力とは別に、ラトマルスリ外相とワン・イ外相は国境を越えた犯罪、特にオンライン詐欺やパレスチナなどの世界的問題の対処と防止における協力についても話し合いました。ラトマルスリ外相はワン・イ外相に対し、インド太平洋地域の安定と平和を維持するには国際法を尊重することが重要だと強調しました。次に、インドネシア工業省は世界の不安定な地政学的状況から産業部門を守るために、中東産の工業用原材料の輸入に対する処理金の準備しています。アグスグミワンカルタ・サスミタ工業大臣は4月18日木曜日ジャカルタで、この処理金は主にナフサやその他の化学原料の大部分を同地域から輸入している上流の化学生産産業に与えられると述べました。アグスグミワン大臣は現在の世界の地政学的状況の影響を受けるのは、エネルギー価格の上昇、物流コストの上昇、アメリカドル、為替レートの上昇の3つであると判断しました。これは世界経済とサプライチェーンの一部としての結果です。アグスグミワン大臣によると、現在工業省は、現在進行中の紛争の影響から産業部門を守るための解決策を策定しようとしているということです。アグスグミワン大臣は原材料の入手を優位にするために特大の原材料の輸入緩和も必要であると付け加えました。しかし工業大臣は現在の世界の地政学的困難の最中にある国内産業部門の状況は依然として平穏であり制御下にあると保証しました。次にスイス議会は4月17日水曜日、ナチスの象徴をはじめとする過激主義、武力、非人種差別の象徴の展示禁止を承認しました。スイス国民評議会では合計133票が禁止を承認しました。これまでスイスは中立を保ってきました。しかし、この決定はナチスの象徴の禁止を実施したヨーロッパのいくつかの国からの圧力を受けて、スイスが暮らしているものです。 ドイツ、ポーランド、およびいくつかの東ヨーロッパ諸国は厳格な禁止措置を講じています。昨年12月に国民が第一回投票を行った後、スイス議会全体が承認を与えました。計画では禁止は、特定の体の動き、言葉、敬意を表すジェスチャー、旗にも適用される予定です。スイス政府はまた段階的に禁止処置を実施することに同意しました。ビアトイアンス法省は、スイス政府は、これまで人種差別に対する予防措置のみに頼ってきましたが、今後は法的措置も必要だと述べました。次に、ミャンマー軍事政権はアウン・サン・スー・チー氏を刑務所から自宅軟禁に移送しました。4月17日水曜日、AFP 通信社が引用したように、ミャンマーの民主主義の象徴である同氏は、汚職からコフル着給規制違反に至るまで、数々の罪で懲役27年の刑に服しています。スー・チー氏は健康上の問題を抱えていると伝えられています。軍事政権はまた4月17日水曜日、3300人の捕虜を釈放すると発表しました。これは、国の新年の祭りを記念する恒例の恩赦の一環です。スー・チー氏に対する措置が一時的なものなのか、それとも正式な減刑に相当するのかは、現時点では明らかではありません。ミャンマー軍事政権のゾーミンドン報道官は、募集のため当局は弱い立場にある拘留者を保護するよう促したいと述べました。最後のニュースです。4月17日水曜日、日本の電力事業持ち株会社またはテプコは、4月19日金曜日に機能不全に陥った福島原子力発電所からの放射性トリチウムを含む処理水を海に放出すると発表しました。処理水の放出は2020年度の第一弾で、2024年5月7日に東京電力は次回の放出を完了する予定です。原子力発電所の放出は2023年8月に始まり、合計約31,200トンの処理水は3月に終了し、2023年度は4回の放出が行われました。テプコは2024年度に7回に分けて計5万4600トンを放出する計画です。テプコと政府が実施したモニタリングでは、これまでのところ海水や魚介類中のトリチウム濃度が日本政府が定めた基準をはるかに下回っていることが判明しています。これでニュースを終わります。
リスナーの皆さん、コメントです。今日はロシアのミサイルは数十人のウクライナ人を殺害することについてお伝えします。ロシア・ウクライナ戦争は4月19日金曜日に786日目に入ったが、すぐに終わる兆しはありません。両国間の紛争は今も続いており、双方に死傷者が出ています。4月17日水曜日、ロシアはウクライナの歴史都市、チェルニヒウにミサイル攻撃を開始し、少なくとも18人が死亡、77人が負傷しました。この攻撃は極度のパニックを引き起こしました。実際、北にベラルーシと国境を接するチェルニヒウ地域は、侵攻開始時にロシアによって部分的に占領されていました。ロシア軍が撤退した後、都市は約2年間戦闘を避けました。しかし先週水曜日の襲撃で状況は一変し、住民に恐怖を与えました。チェルニヒウ市長のオレクサンドル・ロマク氏はこの攻撃で数十の建物が被害を受けたと述べました。別の当局者は数十台の車両や医療教育施設も被害を受けたと述べました。ウクライナのウォラディミル・ゼレンスキー大統領は攻撃に関してロシアを非難しただけではありません。ゼレンスキー大統領はまた西側諸国はウクライナ領土の防衛を支援するためにさらに努力をする必要があると述べました。ゼレンスキー大統領によると、もしウクライナが適切な防空装備を受けたり、ロシアのテロと戦うという世界の決意が十分に強かったならば、ロシアの攻撃は起こらなかったはずだということです。ゼレンスキー大統領はまた、西側、同盟国に対し支持拡大を繰り返し呼びかけました。一方、ウクライナのデニス・シュミハリ首相は BBC に対し、ウクライナがロシアとの紛争に負ければ、第三次世界大戦が起こるだろうと述べました。シュミハル首相は米国議会に対し長年取り組んでいった対外援助法案を可決するよう要請しました。シュミハル首相は米国議員がウクライナに割り当てられた610億ドルを使った法案を可決するであるという慎重ながらも楽観的な見方を表明しました。ロシアとウクライナの間の紛争が勃発して以来、数十万人が犠牲者が並外れた物的損失を伴って死亡しました。この長期化する紛争は国連が含む第三者の努力によってもう阻止できていないため、戦争を止めることができるのは両国指導者の強い意志と決意だけです。これでコメントを終わります。
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1930年4月19日に PSSE が設立されたことから始めます。インドネシアサッカー協会 PSSE はインドネシアのサッカーを管理する組織です。 PSSE は1930年4月19日にオランダ植民地時代のジョジャカルタ市に設立され、当初の名称は全インドネシアスポーツサッカー協会でした。初代会長はサッカーを通じてインドネシアのナショナリズムを促進することを決意したエンジニアのスラティン・ソスロ・スゴンド氏でした。ジャワ島の合計7つのクラブが PSSE の最初のメンバーになりました。現在それぞれパルシジャ・ジャカルタ、パルシブ・バンドゥン、 PSIM ・ジョ・ジャカルタ、パルシス・ソロ、 PPSM ・マグラン、 PSM ・マディオン、パルセバヤ・スラバヤと呼ばれています。 PSSE は1952年に FIFA に加盟し、その後1954年に AFC に加盟しました。現在 PSSE は最高の サッカー大会であるリーグ1を含むインドネシアの数多くのサッカー大会を監督しています。次に4月19日にハンシップの日についてです。ハンシップという市民防衛組織の前身は、日本の攻撃と戦うために1939年にオランダ植民地インド政府によって設立されました。インドネシアの独立後、ハンシップと人民の抵抗の計画、実施、調整、監督に関する1962年128号大統領令及び1962年4月19日日付の民間防衛規則に関する国防及び1962年4月19日日付の民間防衛規則に関する国防及び安全保障問題担当第1次官令を発行しました。ハンシップの名前は2002年にリンマスというコミュニティ保護に変更されましたが、任務と機能は変わっていません。最後に1999年4月19日にジャカルタのイスティクラルモスクでの爆弾爆発についてです。1999年4月19日にジャカルタのイスティクラルモスクで爆弾爆発が発生しました。この爆発は1978年2月22日に完成した直後に発生し、1978年4月14日の最初の爆発に次ぐ2回目の爆発でした。この TNT 型爆発はインドネシア女性イスラム組織諮問機関事務局の廊下の端で発生しました。この爆撃によりモスクの大理石の壁が破壊され、モスク複合施設内のいくつかのオフィスの窓が壊れました。これにはインドネシアのさまざまなイスラム組織のウラマーのためのフォーラムであるインドネシアウラマ評議会 MUE の事務所が含まれていました。その後犯人7人はメトロジャヤ警察に拘留されました。イスティクラルモスクはインドネシア最大のモスクで、最大25万人を収容できます。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界を届けしているVoice of Indonesiaです。次はインドネシア語をお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシアは2060年までにゼロエミッション達成に引き続き取り組むことについてお伝えします。排出量と温室効果ガスを削減する努力は全ての当事者の責任です。しかし世界も雇用は国ごとに達成を規制すべきではありません。なぜなら各国には国内情勢に関連したニーズと努力があるからです。これは4月17日水曜日、アラブ首長国連邦のアブダビでの第14回国際エネルギー基幹総会前にアンダラス新社等のインタビューで、インドネシアのエネルギー鉱物資源省ダダン・クスティアナ事務所長が語ったものです。ダダン氏はインドネシアは2030年までに新たな再生可能エネルギーの容量を3倍にして目標を達成する取り組みには参加していないと説明しました。しかしインドネシアは2060年かそれより早い時期までにゼロエミッションを達成するという非常に強いコミットメントを持っています。インドネシアは中国とインドもこの精神に参加しないと見ています。したがってダダン氏によると、インドネシアは再生可能エネルギー開発への取り組みを縮小していないということです。第14回国際エネルギー機関イレナ総会では2013年11月の COP28 気候サミットの結果に基づいたテーマ、すなわち再生可能エネルギーを3倍にし、エネルギー転換を加速するためのインフラ政策の力が取り上げられました。またこのテーマに関して、イレナは2030年までに新規再生可能エネルギーの世界的な生産努力を3倍の少なくとも11テラワットに増やすことを望んでいます。イレナのエネルギー転換見通し文書を参照すると、目標は地球の平均気温の上昇を抑止、1.5 度以下に抑えるというシナリオを維持することです。ダダン氏によると、インドネシアは新しい再生可能エネルギーの開発は、温室効果ガスを排出する量の削減に加えて、国内のエネルギー供給にも利益をもたらすと信じているということです。しかし、ダダン氏は新たな再生可能エネルギー容量を加速、拡大、増加させるには、ニーズと能力に応じたものである必要があると強調しました。ダダン氏はまた競争力を低下させないよう、新しい再生可能エネルギーの利用に努めるべきだという強調しました。第14回国際エネルギー機関総会は4月17日水曜日、総会議長、すなわちルワンダのジミー・ガソ・アインフラ大臣、開催国アラブ首長国連邦、イレナのフランチェスコ・ラ・カメラ事務局長の声明で始まりました。これでインドネシア語を終わります。
ジャカルタから、これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
town. 우주크스캔 칼리 얇힌 소마이니 I'll die.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次は、インドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えるバソーネ・インドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソンインドネシアです。今日は中部、ジャワ州のオールスナックをご紹介します。テギョル市は中部、ジャワ州の観光地であり、休暇、目的だけでなく、ジャワ横断ルートに沿って、旅行する際に立ち寄る多くの観光客が訪れます。海洋都市の愛称で知られる手軽の街を訪れたらハロスと呼ばれる苦肉な海底を試してみなければ不完全です。形は丸く味は激辛です。この料理の楽しみは食べ物が好きな人に適しています。ハロスはデンプと小麦粉を混ぜて丸く世界史中に スライスしたケビッツと唐辛子を詰めたものです。次にこの今後この日にげとおるまで揚げます。スライスした唐辛子のスパイシーな味がハロススナックの特徴です。手軽ではおろすは一品たりご約ルピアから10万ルピア程度という非常に手頃な価格で道端で簡単に見つけることができます。おろすの折れたは数字カートを使用して商品を販売します。オロスは1995年にイブコティという名前のリソルフリテによって最初に作られましたが、デイタスが子供である買い手たちはそれをオロスと呼んだため、このスナックの名前はオロスになりました。一方、スメブツにはカリフラワーと唐辛子だけが使われています。なぜなら本当の海底は数字ティソルに含まれる人参やもやしを好まないからです。現在オロスのスナックはますます開発され対応しています。登場当初オラスには千切りキャベツと唐辛子が入っているだけでした。現在細切りの鶏肉、うずらの卵、ミートボール、ソーセージ、チーズなどオラスの住物にはさまざまなバレシオンがあります。それとは別にバラード、スイートコーン、チーズ、チリパウダーなどさまざまなフレーバーのスパイスを販売している販売者もいます。リスナーの皆さん、これでパスのインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Satu jawaban pasti, entah sampai kapan aku harus berhenti. cemburu merasuk ke dalam pikiranku melayang. Tak tentu ada tentang dirimu, apakah sama yang kau rasakan? Walau dari kita terpisah jauh, namun hati kita selalu dekat. Bila kau ingin kujamkan matamu dan rasakan aku, kekuatan cinta kita takkan pernah terhapus ruang dan waktu. Percayakan kesetiaan ini pada ketulusan I si diri. Satu sendiri pikiran melayang terbang, perasaan resah gelisah, jalani kenyataan hidup tanpa gairah. Oh, lupakan segala obsesi dan ambisimu. Akhiri semuanya, cukup sampai di sini, dan buktikan pengorbanan cintamu untukku. Ku mohon kau kembali.
Indonesia より先を届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日はインドネシアのパルワが2024年のワールドウルワズカップで世界選手に入賞したことに全てを伝えします。2024年はルードウルワズカップでインドネシアのバリスタが最近達成した最高により、インドネシアのコーヒー業界は再び国際舞台で輝かしい成果を収めました。バリスタのライアン・フィバワは2024年のワールドブルワーズカップで世界で最初のチャンピオンとして驚異的な成績を収めました。バリストと同様にブリュワもコーヒーの世界に最初した人です。しかし違いは、バリストは手作業で火を入れることが知られているということです。 kono jo hawa Indonesia no supes harutiko hi kyo kaide are iso togarumu akato de kosikini setae kare masta seime ni wa Indonesia san ekoseru sa o fukumu san kokoku no kohi san shua bineka tonggarika no tayo sede dan keset sisi niseng ni juyong nen no warudo uruwa zikapu de rayan wibawa o sekai sachi ni michibiki masta rayan wibawa wa isu taguramu e no apuro do o sujiteki yorokobito kangsha no kimochi o hyomei shimasta. Niseng ni juyong nen warudo buru waju kapu kontesito wa hisit sega mitome tareta sekai juno barisitaga sangka siru kontesito des kono ibento diwa shudomata wa esupu reso masin o sukawazini kohio hireru yosu wa zozuni yogen dekiru sekai sae kono barisita o sagashimas kotosi. Niseng ni juyong nen warudo buru waju kapu wa niseng ni juyong sigase juni nichikara junichimade beikoku no Chicago de kaisai saremasta. Risuna no minasan kore de warna-warni o owarimas. Asita mahukano seteki na topik kode mata o esimashou.
Meskipun nanti tak hitam lagi, bila habis sudah waktu ini tak lagi berpijak. Pada dunia telah aku habiskan, sisa hidupku hanya untukmu. Dan telah habis sudah cinta ini tak lagi sisa untuk dunia, karena telah ku habiskan sisa cintaku hanya untukmu. Untukmu.
リスナーの皆さん、インドネシアよりお届けしているポイントインドネシアです。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
レッスンの皆さん、音楽の広場です。今日は北スマトラ州タパヌリの地域ポップソング、マレクデクマガンビリについてお伝えします。この曲は誰かのアイドルに対する愛と憧れの表現を物語を語っています。マレクデクマガンビリという曲の歌詞はバタク文化の韻で構成されています。マレクデクマガンビリの意味はウチルロウソクの実。マレクデクマガンビリという曲は子供たちを心から愛している親の表現として盛り返されています。それでは皆さん、これは The Two Brothers が歌った北スマトラ州のマレクデクマガンビリという曲です。楽しんで聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Thank you.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Nation のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Nation、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @voiindonesia、メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。